こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。鍼灸のことが気になったらまず読む本灸アネエイ灸は、医師と鍼灸師の双方の資格を持つ寺澤佳代が編著した鍼灸の超入門書である2022年間、全89項目の Q&A を通じて、施術の流れ、シニー灸の基礎、適用と禁忌、効果に関するエビデンス、医療機関との連携、療養費制度や関連団体までを幅広く扱う。単に施術法や東洋医学の理論を解説する本ではなく、一般の人が抱きやすい鍼灸院と整骨院整体院は何が違うのか、安全性はどう考えればよいかといったトーン、医を起点にしている点が特徴である。複数の臨床科研究者医師が執筆に参加し、鍼灸を現代の医療や地域連携の文脈にも置き直す。受領を検討する人、医療者、鍼灸学生、鍼灸師が共通の基礎知識を得るための案内書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、鍼灸師とは何者かを資格と職能の違いから整理する本書の出発点は、鍼灸そのものの説明以前に、鍼灸師がどのような専門職であるかを明確にすることにある。鍼灸師、アンママッサージ指圧師、柔道整復師、整体師という利用者には混同されやすい名称を区別して取り上げている。これは名称の違いを知識として覚えるためだけではない。施術者の教育背景、国家資格の有無、提供する施術の範囲、医療との関係を理解することが相談先を適切に選ぶ第一歩になるからである。さらに、鍼灸師や鍼灸院にも扱う領域や得意とする対象に違いがあり得ることに触れることで、鍼灸ならどこでも同じという見方を避ける視点を与える。受領者にとっては症状だけで施術所を選ぶのではなく、説明や連携の姿勢、専門性を確認する重要性につながる。鍼灸師側にとっても、自らの職能を多職種と対立的にではなく、社会に伝わる言葉で説明する基盤となる章である。次に、治療の流れ、禁忌、受領判断を通じて安全性を具体化する。鍼灸への関心には痛みへの不安、衛生面への疑問、何回通うのかという実務的な迷いが伴う。本書は一般的な鍼灸治療の流れ、単回の施術での改善を期待できるか、通院をどう考えるかといった問いを設け、受領前後の見通しを与える。また鍼灸治療の禁忌を独立した論点として扱うことは重要である。鍼灸を無条件に安全有効とみなすのではなく、状態によっては注意や別の医療的評価が必要になるという前提を示すためである。とりわけ症状の背景には、鍼灸だけで判断すべきでない病態が含まれる。したがって安全な利用には、施術の可否を個別に評価し、必要に応じて医師の診断や他の医療につなぐ姿勢が欠かせない。本書はこの点を恐怖を煽る形ではなく、治療選択に必要な情報として扱う。施術を受ける人が質問すべき内容を整理し、鍼灸師にとっては説明責任と適切な紹介判断を考える入り口になる。さらに、効果とメカニズムをエビデンスを問う姿勢とともに扱う鍼灸をめぐる議論では、伝統的な説明と現代医学的な検証がしばしば別々に語られる。本書は経絡経穴の基礎を扱いつつ、どのような疾患や病態に効果があるのか、エビデンスはあるのか、効果はどのように発現するのかといい、疎いを並べている。この構成の意義は、鍼灸の説明を信念や印象だけに委ねないことにある。研究で示される知見は、対象となる症状、介入の方法、比較対象、評価時点によって解釈が変わる。そのため、鍼灸は効く効かないという単純な二分法より、何に対してどの程度の根拠があり、どのような限界があるかを検討する視点が重要になる。本書は専門的な研究書ではないが、エビデンスを独立項目として問うことで、受領者にも医療者にも検証可能性を重視する姿勢を促す。伝統医学の用語を紹介するだけでなく、臨床上の説明を医学的対話へ接続しようとする点に、本科の編集方針が現れている。そして、体と灸の多様性を示し、単一の施術イメージを見直す。鍼灸は一つの均質な技法ではなく、内と灸を含む多様な方法、理論、臨床場面からなる。本書が、そもそも灸とはをそれぞれ章としておき、さらに鍼灸診療の多様性にも章を湧いているのは、この誤解を解くためである。一般には、他には痛みを伴う太い針、灸は強い熱さや跡を残す処置といった肯定的なイメージが先行しやすい。しかし、実際の治療を理解するには、用いる刺激部位、目的、患者の状態への配慮が一律ではないことを知る必要がある。また、ドライニードリングのように、名称や技術的背景の確認を要するテーマも扱われている。これは針を使うという外見上の共通性だけで、施術の資格理論目的を同一視しないための論点である。多様性を認めることは、鍼灸の輪郭を曖昧にすることではない。アシロ受領者が自分の希望や不安を具体的に伝え、施術者が選択理由を説明するための共通言語を整えることにつながる。最後に、 地域医療病院制度団体まで視野を広げて新灸を位置づける本書の特徴は、新灸を個人経営の治療院だけで完結する営みとして書かない点にある。新灸師が活動する場として、新灸院に加え大学病院、市中病院、診療所、クリニック、訪問在宅の現場を取り上げている。また緩和ケアにおける新灸や海外の資格制度、療養費制度、職能団体、学術団体にも質問を広げる。こうした構成は施術の内容だけを知りたい読者には周辺情報にも見えるが、実際には新灸を安全かつ継続的に活用する上で重要である。例えば医師、看護師、リハビリテーション職などと情報共有できれば、新灸を受ける目的や経過を医療全体の中で検討しやすくなる。一方、制度や団体の理解は誰が専門性の基準作り、教育、学術的検討を担うのかを知る手がかりになる。医師と鍼灸師の双方の視点を持つ偏者の立場は、鍼灸を代替か主流かという単純な対立に閉じず、連携可能な医療資源として考える枠組みに反映されている。結論として、本書は鍼灸を初めて受けようとしている人、家族や患者から鍼灸について尋ねられる医療者、進路や職能を考える鍼灸学生、地域医療との関係を見直したい鍼灸師に適している。一般向けの入門書でありながら、施術への期待を過度に高めるのではなく、近畿安全性エビデンス、医療連携制度までを質問形式で確認できる点に実用性がある。自分の症状に鍼灸が適切か告断するためではなく、施術者や医師に何を尋ね、どのような情報を共有すべきかを整理できる。類書には啓発や東洋医学の理論、あるいは施術技法に重点を置くものが多い。その中で本書は、鍼灸師とは誰か、どこで受けられるか、医療機関とどう連携するかという社会的制度的な問いを同じ重さで扱う。しかも医師でもあり鍼灸師でもある偏者の問題意識のもと、多様な執筆者が参加している。鍼灸を神秘化も愛称化もせず、現代の医療との接点を含めて基礎から把握したい読者にとって、見取り図として機能する一冊である。ご支援いただける場合は寺沢可比を、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。